イエス様が不思議な太陽のような輝きを放つそういうお姿に変わられた、ここだけなんですね。そうしたイエス様が光り輝く姿になられたというの、それまで、いやもうそれまでというよりもずっとイエス様は私たちと全く同じ姿、それだからこそ、しかも同じ姿だけではなく、ガリラヤというイスラエルから見たら田舎の町、そして優秀な学校を出たとかではなくて大工の息子、本当に普通の人、それだからキリストだと信じない人たちが圧倒的だったわけです。最初からこのように光り輝く姿でいてくださったら、いや今も私がこうしてくどくど説明するのでない、この方がキリストですとどんと光り輝く姿で現れてくださったらみんなわかるんじゃないか、そんなことをしばしば思うこともあるんですが、このところでは、イエス様が顔が太陽のように輝き、太陽のように人間が輝くことなどできません、あの人輝いてるねということあるんですけど、太陽のようにというのは本当の意味で眩しい姿になる、そういう光を発することができる、これはもう光あれと言われた神様ご自身だけ、まさに創造者、命を生み出すお方としてイエス様がご自身のお姿を明らかにされた、今まで隠しておられたんですねって明らかに分かりますし、しかもそこにモーセとエリアが呼び出される、ああイエス様はあなたでしたかと言って、そうしてモーセとエリアが迎え入れたんじゃないんです。その太陽のような輝きの中でモーセとエリアは招かれて現れて、キリストと語り合ってるっていう、何か読んでもこれ以上ないよなという、そういう場面だと思うんです。ところがなんです、ペテロは主よ私たちがここにいることは素晴らしいことですとは言ったんですが、よろしければ私はここに幕屋を3つ作りますと、あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ、イエス様だけが唯一の存在である、神と等しい存在である、モーセとエリアまでがそこに招かれるような、導かれるような存在だとペテロには見えなかったんですね。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ、幕屋というのは旧約聖書では神様を礼拝するための移動式の、折りたたみ式のと言ったらいいんでしょうか、折りたたみ式というよりかもっと大きいんですが、移動式の礼拝堂です。だからあなたのために一つはいいんですけど、モーセもエリアも記念したいんですって、なぜイエス様も特別視していない、こんな姿で現れてくださったのに、イエス様だけが、しかもこの前このちょうど最初には6日目にとありますが、その6日前に何があったかっていうと、ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですって言っておきながら、あなたはモーセとエリアに匹敵するほどのすごい方です、今も私たちはイエス様を学校でどう教えるかというと四大聖人、やっぱり特別ではないんですね。イエス様素晴らしいです、誰もがそう信じてはいても モーセとエリア、まあ、モーセエリアとは比べ物にならないと本当に思っていても、和出した人は全く違うお方なんだと心から信じているだろうか。まあ最初に言いました、姿を現してくださったら信じるんじゃないかって、普段は姿見えないので信じているんだけどどっか行ってしまってるっていうことも多くて、そういう関係ですから、神様が助けてくださる、心から信じているだろうか。このモーセとエリアをも従わせるお方は、全てのことを従わせて私たちに天国の道を開いてくださるんだ。ただこのお方によって何の問題もなく私たちは天国に行けるんだ、救われるんだ。だってなぜならこのお方は光を生み出し、あらゆる存在を支配するされるお方ですから、誰もブーノでも言えないはずだ。それは私たちにどんなに問題が山積みであっても、このお方が全てを許すと言われたんですから、信じていらないはずじゃないか。なのに私たちはいっぱい心配するんですね。救われないかもしれない、あるいは、まあ、救われているということをすごく限定的に、ああだこうだけど、まあ、救われてるからいいかっていう、どうしても人間的な考え、これこんなにたくさんのことがあったらまあ仕方がないかっていう部分がどっかにないだろう。それはペテロと一緒です。イエス様のことを 100% 信じる、それこそが自分ではない、自分を捨てて自分を殺してっていうのは、あんなことあってこんなことがあってこんな問題もっていう、それ全部十字架で清められて、あなたはそれをもう考えなくて放棄していいんですよっていうのをこれを持ち出して、完全にイエス様の命に生きるということができていない、イエス様の言葉を本当には聞いていない、いや聞いてはいるけどだけどもっていうんですよ。まあペテロもそうだったので、ここでまだペテロが話している間に光り輝く雲が、つまりあの父なる神様が現れてくださって、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、結論から言うとペテロたちはこの時に分かりましたと全て言うことを聞いたかというと、そうではなかったです。イエス様が十字架にかかられるとご自分で宣言されても、まだそれどういうことなんだ、この言葉を本当には聞けずに、自分たちもどういうことなんだという自分の思いをまだ捨てきることはできませんでした。彼の言うことを聞け、そしてもう恐れをももいて、これ一体どういうことかと言われるの、フィリップスの弟子たちにイエス様が起きなさいと言って目を上げたら、イエス一人の他には誰も見えなかった。このお方だけが、他にどんなに素晴らしい存在があっても、どんなに頼れるような何かがあっても、永遠の存在っていうのは何もない。モーセもエリアもそうです。あるいは医学や科学や全てのこともそうです。ただイエス様だけが、世の終わりまで共にいてくださり、死をも打ち破って 私たちを御国に導いてくださる。だからその時ペテロは分かりませんでした。